ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第277回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
さて、今週の中の人は離島に行っていたわけですが、
仕事ですけどね。
行くだけでもとんでもない時間がかかるんですが、船が週2便ですから、これに乗れなかったり欠航したりすると大変なことになるわけで。まあ、今これを編集できているということは、つまり予定通り帰ってくることができたんですけどね。
離島だとお店もありませんし、何もすることがないので、時間をどう使うかで非常に困りますね。本土の田舎よりもさらにやることが限られる感じで、携帯電話のタケットが繋がらなかったらと考えるとなかなか辛いところです。
今回、中の人が言ったところが、一連の工程で一番条件が良くないところだったそうですけどね。一番条件が悪いとか、一番しんどいとか、中の人はよく引き当てますよね。しかし何がきついって、帰りの船が揺れまくったので、船酔いが一番きつかったんですけど。
ゲロ吐かなくてよかったですね。
それでは、今回のニュースです。
リンクスインターナショナルは、イギリスのプラネットコンピューター製の PDA。コスモコミュニケーターを12月21日から発売しました。コスモコミュニケーターは 5.99 インチ 2160×1080 ピクセルのメインディスプレイと外側に 1.91 インチのタッチ対応有機 EL ディスプレイを搭載するクラムシェルタイプのスマートフォンです。日本語かな印字でバックライトを搭載するクワーティー物理キーボードを備えるのが特徴。CPU はメディアテック製のオクタコアプロセッサである、ヘリオ P70 を搭載。メモリーは 6GB、ストレージは 128GB、OS は Android を搭載します。SIM カードスロットはナノ SIM サイズを2つ、USB Type-C ポートを2つ搭載し、HDMI の画面出力にも対応、NFC、指紋センサーなどを搭載します。
8月下旬に国内販売は発表されていましたが、当初は9月末に発売されるとされていたものの、ここまで発売がずれ込みました。販売価格は10万円を切りますが、ハイエンドモデルでこの価格帯はもはや珍しくなくなってしまいましたね。このハードウェアフォーマットを見ると、かつてノキアが販売していたコミュニケーターを思い出します。中の人は、ノキア E90 を購入したことがありますが、未だにあの端末を手にした時の驚きと感動を超える端末に出会っていません。コミュニケーターの名前を継いだコスモコミュニケーターは、ノキアのコミュニケーターユーザーをうならせるものになっているのでしょうか。家電量販店で取り扱われるようなので、 まずは一度現物を見てみたいと思っています。
ソフトバンクは、スマートフォン向けの料金プラン、ウルトラギガモンスタープラスにおいて、データ容量を消費せずに動画サービスや SNS を利用できる、動画 SNS 放題の対象サービスに Amazon プライムビデオを追加することを明らかにしました。来年1月31日からカウントフリーの対象になるとのことで、12月18日時点で対象になるサービスは YouTube、Hulu、LINE、Twitter などを含む13サービスとなりました。
カウントフリーサービスの動画 SNS 放題に Amazon プライムビデオが追加されます。ドコモのパケットサービスを契約することで Amazon プライムの契約料が1年間無料になるなど、最近 Amazon は国内キャリアとの関係性を強化していますね。カウントフリーになることで、パケットを気にせずに動画を楽しめるというのは確かにいいことであるとは思いますが、有限である電波の帯域を埋め尽くしてしまうことの是非について、通信業界の末端にいる中の人としては考えずにはいられませんでした。
バッファローは、IEEE802.11AC 対応の無線 LAN ルーター WSR2533DHP3 を発売しました。5GHz 帯で最大 1733Mbps、2.4GHz 帯で最大 800Mbps の通信速度を実現する無線 LAN ルーターで、接続機器の位置や距離に合わせて電波を調整するビームフォーミング機能などの複数の機能に対応します。接続されている端末ごとにアクセス制限やフィルタリングが行えるペアレンタルコントロールや、インターネット接続のみ可能な来訪者向けのゲストポートなど各種管理機能も搭載します。
子供の周りにモバイルデバイスがあるのが当たり前になってきましたが、それによって子供の IT リテラシーもどんどん向上しています。一方、それによって不適切な情報に子供が簡単に接することができるようになってしまうという弊害も生じているわけですが、それを防ぐ手段の一つがペアレンタルコントロールです。端末側で設定するのも一つの方法ですが、宅内のネットワークの大元である無線 LAN ルーターで端末ごとに設定できるというのは、非常に強力な仕組みであると思います。とはいえ、仕組みは強力でもアクセスできてしまうのでは台無しなので、大人の側も勉強しないといけませんね。今回のニュースは以上です。
毎回以上ですと打つときにアブノーマルの方の異常が出てきてしまって、そのまま音声変換しそうになるのは何なんでしょうか。
中の人はそんなにアブノーマルの方の異常を入力することが多いんでしょうか。
まさに日頃の行いですね。
中の人の日頃の行いが捏造されている感もありますが、ここからしばらく興味がない方もいらっしゃる話になります。あまりネガティブな方向の話は聞きたくない方もいらっしゃるかと思います。そういった皆様は大変恐れ入りますが、ここからおよそ2分程度はスキップしていただければと思います。スキップ範囲が終わるところで、ここまで、と、入れておきますね。それはそれとして、以前からお話をさせていただいている、6年、300回突破記念企画についての経過をお知らせさせていただきます。天王寺アップルクラブ、ポッドキャストさんでも折に触れてお話しいただいているので大変恐縮です。 需要調査はまだクローズしていませんが、現時点で総数は10枚とちょっと、という状況で、正直に申し上げると、実施の可否を設定する上で基準にしている発注数に全く届かないという状態です。発注基準は大幅に引き下げたのですが、それでもそれをクリアすることが難しいという状況で、現状の数量をベースに発注数を見直すと、あまり現実的とは言えない単価になることが分かりました。この状態では当初想定していた形での企画の実施は難しいため、中止も含めて検討を行っている最中です。しかし、現状で賛同いただいている方がいらっしゃるという現実がありますし、せめて現状で手を挙げていただいた方の分だけでも形にできないか、という検討も並行して行っています。これについての最終的な結論は年明けをめどに出したいと考えています。実施することを決定した場合、第300回配信の前後をめどに配布できるよう段取りをしたいと思います。またこれとは別に、来年3月の配信6年到達の時期をめどとして、別のプロジェクトを実行したいと考えています。これについてはまだ内容が固まっていないので、固まった時点で改めてお話しすることができればと思います。ここまで。
本当にちょうど2分くらいで収めましたね。
切り取り線を作るとは思いませんでした。
最初はそのつもりはなかったんだけど、一晩置いて聞き直したら、やっぱりあまり気分のいい話ではないなと。
聞き直していたら編集ミスを見つけたので、ちょうど良かったですね。それはともかく、前回に続いて今回も、先日環境を構築した MacBook Pro の仮想環境でチェビオを動かして、Mac 版のオーダーシティで切り張りの編集をしているわけですが、いよいよユクモバハイブリッドの存続危機ですね。
ひどい。
ぶっちゃけ、ユクモバ本編に導入したい手法を実験するために番外的にやってみて、うまくいくようなら本編に取り込んで番外は消滅、ってのはこれまでにもあった話ではあるんだけど。
G なんとか。
あれ消滅したわけではないと思うんですが。
ササラさんのシンボリックリンク的な二人は事実上消滅してますけどね。
出演予定だったハイブリッドが軒並みお蔵入りしましたからね。
話が脱線してるけど、結局最初から仮想環境で構築しておけば楽に済ませることができたし、動作も安定してたっていうのが結論でしたね。中の人の MacBook Pro は5年前のモデルですから、仮想環境と MacOS を並行して動作させるのはマシンパワーとして辛いかもと思っていたんですけど、案外気になりません。
もともと MacBook Pro に仮想環境を構築するのを躊躇していたのは、ストレージ容量の問題が大きかったわけですが、ジェットドライブを導入したことで一気に余裕ができました。SD カードスロットに入れるストレージなので、応答速度が出るか心配でしたが、あまり速度は気にならないですね。
まだ MacOS のサポートは切れてませんでしたし、ストレージも余裕ができましたし、しばらく MacBook を買い替える口実がなくなっちゃいました。しばらく買い替えはないということで、先日ポリカーボネート製のボディシェルを購入して、そこにステッカーを貼ってますね。
中の人はもともと、直にステッカーは貼りたくないって言ってましたが、買い替えの可能性があったんで特に貼るのを控えてましたもんね。
とは言っても、まだそんなに貼るステッカーがないんで、スペースはすっかすかですけどね。
ゆくもばはステッカーないんで、これを機に作って隙間を埋めたらいいんですよ。
障子の穴を塞ぐシールじゃないんだから。
ゆくもばでは皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中。イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。